補聴器もデジタルの時代。3月3日は耳の日。耳の日にちなんださまざまなイベントが各地で開かれ、そろそろ聞こえに不自由を感じ始めた人が自分の聞こえについて改めて考えるきっかけになる日とも言えます。難聴には外耳、鼓膜、中耳など音の振動を伝える部分に障害がある連音難聴と、それを分析・認知する内耳や聴神経などの障害による間音難聴、それらが組み合わさった混合難聴の3種類があります。こうした聴覚の障害には先天的なもの、子どもの頃の病気に原因があるもの、成人になってから突然起こるもの、また老化に伴う老人性のものがあります。老化に伴う難聴の進み方や程度には個人差がありますが、耳が遠いままに放っておくと聴覚から入るべき情報が減少し、対人関係にも支障をきたすこととなります。そこで聞こえを補う補聴器を上手に積極的に活用し、より健康な豊かな生活を送ることが望まれます。現在我が国でよく使われている補聴器には、耳の中に入れる耳穴型、種類の豊富な耳掛け型、コードのついたポケット型の3種類があります。耳穴型では最近、つける人の耳の形と聴力に合わせて特注するオーダーメイドの補聴器が主流になってきています。また超小型のオーダーメイド補聴器で、外からはほとんど見えないマイクロカナルサイズのものも出てきています。機能面から見れば、数年前からその人の聞こえに合わせてコンピューターが自動調整したり、より細かな調整もできるプログラム補聴器が発売されています。さらに最近ではデジタル補聴器といわれるものが登場し、デジタル信号処理により今までアナログではできなかった制御や処理がやりやすくなるなど、補聴器の性能が大幅に改良されました。デジタル補聴器と一口に言っても、各メーカーによりその信号処理の仕方、機能などがそれぞれ異なります。例えば会話音と雑音を区別し、雑音を抑えて会話音のみを強調するもの、音量調節を自動で行うものなど様々です。いずれにしても数年後、日本は65歳以上の人の占める割合がスウェーデンを抜いて1位になります。耳が遠くなり、周りとのコミュニケーションが取りにくくなるという問題を多くの高齢者が抱えることになるでしょう。そこで大幅に性能が進化したデジタル補聴器などは今後主流になっていくと思われます。しかし、どんなに補聴器の性能が進化しても、人の聞こえに補聴器を合わせ調整するフィッティングという特別な技術が必要です。日本にも登場したこのデジタル補聴器が、今後ますます増えていく老人性難聴の解決の糸口となるかは、補聴器メーカーの告知努力、販売店のフィッティング技術向上への努力、高齢者自身の積極的な情報入手の努力、また一番大事な本人の聞こうとする意欲にかかってくるのかもしれません。